Suzuki。
さあということで、前回はもうハンニバル無双でしたね。
まあまだそれだけじゃないんですけど、ローマ人の方にも一人の、まあ、すげえやつがここで爆誕してくるんですよね。3人コンスルが負けて、セルビリウスは何も手出しできずみたいな時に、このトラシメヌス湖での敗北の方はですね、まあ、前回も言ったけどローマ民主を驚愕させます、これね、その場所的にここが突破されると、まあ、ルビコン川渡られて、ルビコン川以南みたいなより南が、まあ、ザ・ローマみたいな土地なんだけど、ローマ人からすると、ほぼローマに攻め込まれるの確定っていう戦いだったんですよ。これに負けるってことは、そのローマの領土、完全領土の中に思いっきり入ってくるってことを確定するっていう意味があるんですよね。
なるほど。
この負けっていうのは
庭に入られるみたいな感じ、
もう自分の家まで入ってくることが確定してるって感覚です。
お
で、こうなってくるとローマ人も非常に動揺する。まあ元老院は冷静なんだけど、民衆が動揺してですね、何が起こるかっていうと非常事態宣言みたいになります。
あらら。
はい、あの毎年行われていたその政務官の選挙ね、政務官っていうのはコンスルとか、そういう人たちを選ぶ選挙っていうのがあって、それも制度の中にあるんだけど、国家の全権を委ねられるディクタトルっていうのの選出が行われる。
これは出てきたね。
カエサルの時にもやったし、カエサル自身もディクタトルになったよね。
あったあった。
なったんだけど、このディクタトルは半年間の完全委任っていうのをされる人なんですよね。もう全部自由にしてくださいと、あなただったら自由にしていいですっていう人が選ばれます、これに選ばれたのがクインティス・ファビウス・マクシムスっていう人ですね。ファビウスって呼びますね、こいつがすごかったんですよ。またこれはローマのパトリキ、まあ、貴族出身の名門の人で、トラシメヌス湖畔で倒れたフラミニウス、あの功を焦って先発してしまってボコボコにされたフラミニウスとまあ対立するみたいな経歴を持ってた人だったんだけども、この人が選ばれます、でこの人はね、非常に慎重なタイプなんですよね。
そうだね。
この人がかなりハンニバルを困らせることになるんだけれども、ちっちゃい頃はね、おいくら子羊っていうあだ名で呼ばれていたぐらい、おとなしい人で鈍い人だったらしい。口数が少なくて遊びに加わるのもためらいがちですと、あの勉強する時もあんまり頭がいいタイプではないし、親しい友に愛想よく従順なタイプで、まあ普通に愚鈍な目立たないタイプだったらしいんですけど、この人だけがハンニバルに対抗できるみたいになっていきます、この時期はね。
大丈夫そんな、この人で
ローマ人のその評価の価値基準の中ではちょっと外れる人なんですよね。
外れる人なんですよね。
ガッツとかさ、マッチョとかそういうのとちょっと
マッチョじゃないんですよ。慎重なタイプで控えめなタイプなんだけど、この控えめなタイプの人が考える戦略がハンニバルを困らせるっていう現象が起こるんですよ。
おー、どういうことやろう。
はい、ですね、でも俺やっぱ僕ほんとすごいなって思ったのは、ローマがディクタトルにこの人選んでくることだよね。結果的に、
で
結果的にこの人はちゃんとハンニバルを困らせるわけだから、ローマすごくないですか。
ねえ、まあ、タイプはね
違うわけじゃん。だけど選んでくるわけよ。ディクタトルに選んだのはこの人なわけ、ローマが。
あれじゃない、だってその今までハンニバルに破られたコンスルたちがなぜ破ったのかっていうのも、しかしてローマ元老院の中で分析されたかもしれない。
なるほど。
やっぱり功を焦ったから負けたんじゃないみたいな、という意見も出されたかもね。
なるほどね。大体同じパターンでしたからね。
そうなんだけどね。でもだから本当にローマのその幅の広さみたいなのを正直感じちゃうんだけど、ファビウスの戦略っていうのはですね、どういう戦略かっていうと、ハンニバルとまともに戦わないっていう戦略なんですよ。ハンニバルはかなり強いと、あの人とまともに戦ってはいけないと。でもハンニバルは遠征軍なわけだから、
そうだよね、
彼とまともに戦わずにずっと困らせる戦略を取るんですよね。
持久戦ね。
持久戦だ。そうすればいつかどこかのタイミングでハンニバルは疲弊してしまうだろうと。でもこっちは本国で戦ってるわけだから、その戦略いつまでも取れるよねっていう戦略を取るんですよ。
これは正しい戦略なんだよね。
はい、これめちゃくちゃ当たるんですよ、実は。
これはそうだ。
はい。でこのような戦略を使ってですね、まあ正面切っての合戦っていうのを避けて、つかず離れずひたすらハンニバルの尻を追いかけて困らせ続けるみたいな。はい。っていうことをやり続けるっていうのをやります。
しつこいね。
ゲリラ戦みたいな、しつこくゲリラ戦し続けるみたいなことをやるんですけれども、これをやってですね、ハンニバルは結構ガチで困っていきます。 カルタゴ軍に食料を渡さないためにその畑を燃やすとかもやったりとかねしまくって、とにかくなんか嫌がらせをし続けるんですけれども、この作戦ハンニバルは困らせるんだけども、ローマ人の民衆からの評判がめちゃくそ悪いんですよ。
そうね、
コンクタトールグズって呼ばれて、これでファビウス民衆からあいつグズだなと。
そうね、だって勇敢に戦うのがかっこいいとされてるから。そ
う、複雑だね、見てる視点が違うつうのがね、
はい、
そうなんですよね。めちゃくちゃ評判が悪いっていうね、あのめちゃくちゃ当たってんのに評判が悪いっていうね。
なるほど ね、うん、でもなんかそれに民衆からの圧にも踊らされないような人を選んでるってことですよね、
はい、そうなんです。
すごいよね。
でもねファビウスはね、民衆からの圧にはね、あの全然ね答えないんですよ、うん、自分がやるべきこと、国家のために何をやるべきかをここでちゃんと判断してやっていくっていうのをやるんですよね、で焦土作戦とかするとさ、畑を燃やすことになるじゃん、でもカルタゴ軍はガチで困るわけよ、それをされると。
はいはいはい。
で自分の畑燃やしてるからローマも困るっちゃ困るんだけど、それはカルタゴ軍を撤退させることに直でつながってるんですよ実は、直でつながってるんだけど、ここでハンニバルが取った作戦がまたやばくて、ファビウスにはその自分の領土っていうのがあるんですよ、この領土には絶対に手を出さずに、その領土の以外のところだけを荒らし続けるっていう作戦に出るんですねハンニバル。これをすると何が起こるかっていうと、民衆から嫌われてるじゃんファビウスって、ファビウスってハンニバルと繋がってんじゃないっていう噂が流れ始めるんです。
マジで。
その噂も多分流してんだよね。
そうだね。
すごい。
プロパガンダで流してんだよ。
プロパガンダ使って流してきて、ファビウスを動揺させるっていう作戦取るんだけど、めちゃくちゃファビウスがすごいのは、この時自分の領地を国に返します。全部俺は裏切ってないから、全然ハンニバルと繋がってません、その証明がこれですって言って土地を全部国に寄進します。ファビウス、このディクタトルの凄さ
凄まじいね。
どっちもすごいよね。
どっちもすごい。これ
この戦いのレベルがすごいですよ。ただ単に戦場だけじゃないんですよね。
ああ、
情報戦だよ、情報戦。
どっちも完全に国家のために戦ってる、この潔さ。
あれゾクゾクしてくる。これ
すごいよね。
おもろ。
ファビウスもこれには動じないんですよ。
返すってやばいっすね。
返すのやばいよね。確かに返されたら、あ、じゃあ違ったんだってなるじゃないですか。それ以上もう突っ込めないじゃないですか。
これ困るなハンニバル、は
い、でね、ファビウスがなかなか決戦に応じないのを見たハンニバルはですね、カンパニア平原っていうところに行って、カプアっていう、まあ、町があるんですけど、その周辺を略奪してローマの本拠地に近い、まあ、同盟を組んでるところら辺の地方っていうのを略奪して、まあ、ここをもうローマ軍が戦わざるを得ない、もうここを出ていかないとそのローマもちょっとダメだみたいなところをどんどんどんどんこう襲ってくるんだけれども、これにもファビウスは動じないんだよね。これにも誘いに乗らずに自分の戦略を徹底するってことができるんですよ。
ハンニバルに主導権を握らせないんですよね。
主導権を絶対に握らせない意思を貫き通すっていうのをやって、ついになんとハンニバル軍を包囲するっていうところまで行くんですよね。
あら、マジで、あのハンニバルを。
そうなんですよ。
ここで袋のネズミになりかけたハンニバルは一計を案じます。牛の群れに松明をくくりつけて角に暴走させバリケードを突破し逃げるっていう。
また凄まじい
こと。牛ってなんか戦利品で持ってたんだって、ハンニバル。なんか大体2000頭ぐらいの大群なんですけど、でこれにこう鍵湯の警備ですよね、こう角にあの松明をつけてで放つんですよね。でこれにファビウスのローマ本軍は驚されなかったんですよね。これはね、多分は罠だというふうに思ったんでしょうね。でもあの文献隊があったんですよ、ローマ軍の文献隊。違うところの峠を守ってた文献隊がこの鍵湯の刑に踊らされて持ち場を離れたんですよね。でそこをもうタイミングを見てハンニバルは包囲から脱出したんですよ。
じゃあ成功したんや。
そうです。
そうですね。でまあ、この絶好のチャンスを逃したことでファビウスはさらに非難をされることになります。
自分は正しい判断したのにね。
そう。唯一 追い詰めれてるのってファビウスだけだったんだけど、ファビウスの作戦によってそのねカルタゴ軍っていうのはその兵単がまともに獲得できないとかもあったからかなり苦しんでたんだけど、実はなんかいまいちローマ人それよく分かってなくて、あの避難の的になるみたいな悲しい現象、土地まで返してんのにね、
かわいそう
ね。だけどファビウス最後まで普通に貫き通すからね。なんかまあ文句言ってたのかもしれないけど、普通に自分の仕事をやり遂げます、この人は。やり続けるんですよね。でまあファビウスの同僚にですね、兵長官ミヌキウスっていう人がいるんですけれども、この人がハンニバルに挑んで一回なんかちっちゃい勝利をしたらしいんですよ、そしたらもうローマ市民がねうわーってなって、このミヌキウスが一瞬ちょっと勝ったことにうわーってなって、でファビウスにはさこう無能っていうレッテルずっと貼ってるわけなんだよね、グズで無能だと。でこのミヌキウスも独裁官にしちゃうんだよね。
あれは
二人独裁官あるとかいうガチで意味不明の状態を作っちゃうんですよ。
あれ大丈夫これ？
それはねあんまり大丈夫じゃない。なんかどっちもなんかあのこう二人を最高司令官二人選出するの彼ら慣れてるからさ、コンソールの二名制で、これで独裁官二人という独裁官の意味が全くない状態を作っちゃうんですよ。
おおおお。
はい。で、喜び勇んでミヌキウスはよっしゃもうハンニバル殺したろっつって戦いに行くんだけど、ボッコボコにされます。
もういいです、このパターンダメなん、はい、
でボッコボコにぶっ殺されるのをファビウスが助けます。
へ
ーミヌキウスをファビウスが助けて、まあ一命を取り留めるというか、その殲滅されるのを逃れるみたいなことが起こるんですけど、
へー
やっぱハンニバルだから強いんだよ。
ああ、いやだからもう向こうのね道場に乗ったらダメなんですよ。
そう、ハンニバルと普通に戦ったら負けるっていう感じですね。
はいはいはい。
はい。でハンニバル軍はね、ガリア人とかを味方につけながら、ほら2万とかに減ってたとかのを5万に増やしたりとかしてんですよ。さらに傭兵を雇うとかしてね、ガリア人の傭兵を補充とかして。でもそれでも5万ぐらいなわけ、多くても歩兵がね。で騎兵が8000とか6000とかそれぐらいしかいないわけですよ。でヌミディア騎兵っていうのはまあ追加補充がなかなかできませんので、彼らは北アフリカの民だから、その現地調達できない人たちだから、はい、基本的にはその騎兵をめちゃくちゃ大事にしながら戦ってるわけだよね。
はい。でちょっとガリア兵とかはね、なんかね鉄砲玉みたいな使われ方をされてるんです
ガリア兵とかは本当なんか盾みたいな使われ方してるんです
かわいそうに。
でということで、まあ、そのうち独裁官の任期が終わってしまいます。はい。独裁官ってまあ短い期間しか任せられないので、ファビウスかなり善戦したんですけど、独裁官の期間が終わった瞬間に、まあそのまま再任されることもなく普通に降ろされちゃいます。
評価されんかったんよ。
まあそうですね、一番追い詰めたと思うんですけど、あの評価されずに降ろされるという現象が起きまして、まあそのうちミヌキウスの独裁官の任期も終わりましてですね、新しくまたコンスルが2人選ばれることになります。
はいはい、
はい、これがですねワロっていう人とパウルスっていう人です。次のローマのリーダーはワロとパウルス。はい、このコロコロ変わりぶり、
いやそうっすよ ね
めちゃくちゃたくさん出てきたでしょ現時点で。
いやでこんなにコロコロ変わってるってことはずっとハンニバルその辺にいるってことですよね。
そういうこと。
アルプス越えてきたのに、
まあ数年間ずっといると。まあ、ちなみに15年間ぐらいいるんで、トータルで
その辺に、
はい、
風呂とか入りよったんかな。
入ってないでしょ
マジか。
で次このワロとパウルスなんですけれども、主戦派、もうさっさと戦おうぜ派がワロ、慎重なのがパウルス、ま
あ、
ワロの方がやっぱり平民出身だね。
あやっぱりそこ、はい、
でローマ人ももう総力戦なんだよね、このワロとパウルスのみならずですね、ほら前戦ってなんていうかな、フラミニウスの時に同じくコンスルだったセルウィリウス、戦ったけど、ま、一応負けてないセルウィリウス、
はいはい、いましたね。
セルウィリウスも司令官として出てきます、コンスルじゃないけど司令官だね。はい、あとは戦死したフラミニウスの補充コンスルであったレグルスっていう人も司令官として出してきます、これで司令官が4人いる状態です。普通司令官って2人しか用意しないわけ、
そうなんだよね。
でこの司令官に何人ぐらいの軍隊がつくかっていうのはまあ大体決まってんだローマは、4人に増やしたってどういうことかっていうと、めっちゃすっげえ大軍作ろうとしたってこと
にな
る
んですよね。
すげえな。
ローマが一箇所にこれほどの大軍を集結させたのはもう初めてらしいんですよね。
司令官4人のすごい軍団を作って、 来るわけですね。
なんか四天王みたいな感じだな。
うん、はい、まあ本当オールスターズです、ローマの。で、すでにハンニバルのイタリア侵入から3年が経っているところ、つまりローマは決戦をしようとしてきてるってことですよね。一気に殲滅しようと、大量の兵でもう数で押してぶっ殺してやろうと思ってると。
なるほど。
ハンニバルの方はですね、何を考えてたかっていうと、まあ決戦も望むところであると。ただ戦う場所が問題だよね。
そうね。
どこで相手を殲滅するか。この決戦で殲滅すれば、ハンニバルの戦略から言えばローマ連邦が次に瓦解すると思ってるわけですよ。
はいはいはい。
相手がオールスターズで来た。このオールスターズをハンニバルがもし殲滅すれば、もう周りのローマ連盟の人たちもさすがにローマを見限るだろうと思ってるわけだよね。
まあね、さすがにね。
でローマはめちゃくちゃ大軍を作ってくるだろうと、自分たちの倍以上の軍で来るんじゃないかと思ってるわけだよね。それを倒せる場所はどこかということを、まあハンニバルは考えるわけだよね。この時に考えてたのか、すでに攻めてくる前に考えてたのかわからないんだけれども、これで彼が選んだのがアプリア地方アウフィドゥス川の小都市カンナエっていうところです。
カンナエ、
はい。ここで行われるのがめちゃくちゃ有名なカンナエの戦いっていうやつですね。で、どのようにして場所を選ぶかというと、騎兵の優位を生かせる開けた場所で戦いたいと。で、彼が選んだのがさっき言ったカンナエですね。このカンナエっていうのはローマ軍の補給基地みたいになってたそうです。でこのカンナエっていうところを占拠して食糧基地を抑えるっていうのをまずやります、ここの地域を抑えられるとローマ軍は結構困るみたいなところらしくて、ここを放置することができないので、やっぱローマ軍としてもすぐ決戦をしなきゃみたいになる場所だったそうです。はい。でしかもその場所を選んでるのがまたもやハンニバルの状態だよね。
お家芸じゃ。
はい。で現地にまあローマ軍が赴くわけだよね。はい。カンナエのところにみんなで集まってくるわけです。
はいはい。
はい。でコンスルの一人であるパウルスは、まあ今までの敗戦は敵を知らないところから来ていると。トリビアの川で敗れたローマ兵もシチリアから着いたばっかりだったし、トラシメヌス湖で敗れたローマ兵も初めて敵と戦ったんだと。でも今回は違うと。我々両執政官は揃って、まあ、諸君みんなと危険を分かち合うべく赴任してきたんだって話をみんなにするわけ、
はいはいはい、
だから今まで負けちゃったけど、この2年間、まあ、小競り合いとかでちょっとずつ戦ってきたからもうみんなカルタゴ軍のことよく知ってるだろうと、
はいはい、
今までと条件が全部逆じゃないかと、
はいはい、
今戦ったら当然勝てるでしょ僕たちはっていう演説をするんですよね、
はいはい、
で小規模の戦いで兵力が等しい時は大抵僕たちが勝ってるじゃないですかと、何回か勝ったからねローマ軍も、はいはいはい、勝ってるじゃないかと、で今回は兵力が敵の倍以上であると、負けると思う方がおかしいぞと、いうことをまあ言って、まあわーってなったのかなんなのか、まあ、こういうことを言って戦いに行くわけですね、
はいはいはい、フラグだよね
フラグどっちこれ、ということはは
い、
で
戦いに行きます、でついに戦闘に入ります、はい、この真夏なんですね、
はい、
8月2日に行われた戦闘です、
はい、
はい、両軍の兵力を言いますね。ローマ軍の兵力総数が76,000、うち重装歩兵55,000、軽装兵15,000、騎兵6,000、ローマが一箇所にこれほどの大軍を集結させたのは初めてのことであったと。
お、
はい、
だから逆に言えばこれほどの大軍を運用した経験もおそらくなかったんじゃないかなと思いますよね。
まあ確かにそういうことか、
対するカルタゴ軍の兵力っていうのも5万、そんなに少なくもない、はい、
だいぶ増やしてますよね、
はい、うち歩兵3万、軽装兵1万、騎兵も1万でちょっと増えてます、
ね、騎兵がちょっと増えてるよね、
はい、
あの騎兵の中にもちろんヌミディア騎兵もあるし、あとイベリア騎兵ですよね、あとガリア騎兵もあって、
ね、ここら辺で数を増やして
るね。そうなんですよ。でイベリア騎兵もガリア騎兵もなんかこうあの騎兵としても戦えるし、その馬から降りて白兵戦もできるみたいな、そういったこうなんかハイブリッドの運用の仕方ができるようなこうタイプなんですよね、
はい、はい
はい、はい、まあ騎兵力こそカルタゴ軍が勝ってるんだけれども、まあ、歩兵でいくとやはりローマ軍の方が圧倒的に数が多いし、おまけにカルタゴ軍の歩兵とか軽装歩兵の人たちっていうのは、まあ、何度も言ってるようにガリア人とかリグリア人とかなんで寄せ集めの傭兵だからさ、士気もそんなに高くないわけです。
なるほど。
この軍隊を率いてどうやって戦うか、そしてハンニバルの目的は殲滅というか圧勝だからさ、
はい、
これどうやって実現するかと、 いうのがこの戦いになっていきますね。
これは無理やな。
はい。ハンニバル軍が布陣するカンナエ付近に近づいたローマの両コンスルの間では、まあ2つの意見が分かれます。まずパウルスはですね、この辺り林もないし一面が平野であるっていうのを見てですね、騎兵力で勝る敵とここで戦うのは危険であると、ローマの重装歩兵の本領が発揮できるような別の場所に誘導すべきじゃないかということを主張します。
あ、そう思う。
はい、ワロの方はですね、これを聞かなかった、もうすぐ戦いたいってなってたそうです。
あれら、
数で勝ってんだから戦ったら勝つでしょって思ってた。
もうダメってそういう考え。
ワロ、ワロはあの平民出身だよね。
もうほらほら、
コンスルは実は2人で軍を率いるときはですね、指揮権が1日交代制になります。
これまたちょっと謎システムだよね。
1日交代、
毎日交代して軍を率います。
毎日社長が変わるみたいなもん
ですよ。はい、2人とも元気でまで1つの場所にいる場合ね。
これ混乱しそうですね。
で、目を移してハンニバルの方を考えると、ハンニバル側はまあ劣勢、
はい、数的にですよね。
はい、で、すでに目の前にローマの大軍がいる、で倍とまではいかなくても倍近くいるわけですよね。
はい、
ローマ軍が
やばい
やばい、で今向かい合ってんだけど、ちょっと戦ったりもしたんだよね、小競り合い で、でそれで負けちゃったりしたらしい、カルタゴ軍が。で少し弱気になっているっていう状態だったそうです、カルタゴ軍。このような時に、ハンニバルは励ましの言葉を言います。まず周りをよく見るようにと彼は言ったと。木も少なく草も枯れ果てた地中海域の夏の平原が広がっているぞと。今この状況下でこのような場所で敵にはるかに勝る兵力で決戦すること以上に神々に祈りうることがあるだろうか、と問いかけます。いな、と兵士の間から湧き起こったと。本当かよって感じ。
本当計算通りや、
桜でしょ。
桜。まあまあでも本当かもしれないですよ。
はい、いやまあ分かんないですけどね。はい、このことについて神々に感謝したまえと、諸君が勝利を得られるように敵をこの地点に導いたきたのは神々なのだからと、そして私にも感謝したまえ、敵にこれを強いたのは私なのだから、と言ったそうです。明らかに我々が有利な地点で戦うことから彼らは逃れられないのだっていう演説をしてる。やっぱりこれを読んでてもすげえ計算してんだろうなと思う。彼は場所を選んでる。
明らかにそうですね。はい、
もう一つ意気消沈した部下を励ましたっていうエピソードがありまして、カルタゴ軍に猛将ギスコっていう人がいるんですよ。
はい、
まあ、ギスコっていう名字もよく出てくる人なんだけど、あのこのギスコっていう人が整然と統一されたさ、ローマ軍を見てさ、さすがにビビってたんだって。
まあ、ローマ軍自身もさ、これぐらいの大軍を初めて見るから、ましてやさカルタゴ軍だよね。
そしたらハンニバルがギスコとその部下の将軍たちをゆっくりと見回しながらこのように言ったそうです。ギスコよ、お前は一番重要なことを見逃している、何かわかるかって聞くんですよね。そしたらギスコはまあ問いに答えられず戸惑います。すかさずハンニバルは続ける、お前が見逃している一番重要なことは、まあ、眼下のね、その大軍であるローマのをよく見ればわかるぞというわけです。
なる。
あの中に猛将ギスコは一人としていない。
おうおうおう、
スペイン以来連戦連勝、猛将ギスコがいないローマ軍が勝てるわけがなかろう。
お
お、
いいね、励まし方がエモいね。
しび
え。そしたらギスコが 笑うんですよ、にやりとして。全くその通りでございますって言って緊張感が失せたそうです。
ユーモアもあるんだよね。
そしたらこのね、誰からともなくハンニバルは勝つ、ハンニバルは勝つっていうこう声が上がったらしいです。
これマジ映画
すごいよ。
映画やん。
確かに映画的な描写ですよ ね。マジでやっぱこうあれでしょうね、こうリーダーが弱みを見せないっつうのがめっちゃ大事だろうね。
そうだろうね。まあ相手の方が大軍ですから、そのハンニバルがビビったらどうにもならなかったんでしょうけど、まあハンニバルが死ぬほどしっかりしてくれてるから、もうハンニバルだったら勝てるっていう感覚がすごくこの人たちを励ましたのは、そうだろうね。
勝つための算段はしてあるから、もう自信持って戦ってくれと、もう頑張って頑張ろうぜみたいな。
うん、すごい。でもなんかこの言い回しも余裕がないとできないですからね。
できないですよね、
うん、余裕がなかったら、
うん、言うだけじゃダメですからね。
そうですよ、ちゃんとね
態度で分かっちゃうじゃん、本当は自信ないとか、うん、うん、本当に自信あったんでしょうね、うん、もしくはどっちになってもいいって思ってるんでしょうね。
それはあ、なるほどね、
究極、
なるほどね、うん、いやだってめちゃくちゃ焦ってたら、いや絶対大丈夫、絶対大丈夫、ちょっと頑張る、頑張るね、大丈夫、大丈夫やからね、ね、みんなそう思うよねって
言いますよ。絶対大丈夫じゃなさそう
焦ってたら言いますもんね、おいディスコよとか言えないですもんね。だからその態度っすよね、このユーモアがあるということで余裕を見せつけるみたいな。
そうですよね、うん、これが言えるのはやっぱすごいですよね。
かっこいいですよね、なんか、はい、うん、なるほど、
はい、
うん、ね、俗人性の最高峰だよね。
最高峰だよねでこの館内にまあ相手の大軍も来てます、ハンニバルもいますっていう状態から対峙して、まあ小競り合いはあったものの3日間そのまんま両者とも動かなかったそうです。
お
で3日後になってついに動きます。でこのまあ1日交代だって話をしたじゃん、うん、この3日目って誰が指揮官だったかって言ったら、ワロっていう平民出身の挑発されやすい方なんですよ。
あ、じゃあ大丈夫これ大丈夫大丈夫、
はい、
名前からしてちょっとウケ
るいやいや笑った、うん、かわいそうかわいそう、ごめんごめん、ワローすみません、
ワローさんすみません、
ワローさん、はい、世界にねいっぱいワローさんいますから、はいはい、
で、
はい、
この時にですね、うん、あの決戦がついに始まります、
うんうんうん、
この時の布陣をちょっと言葉で説明するのは非常に難しいのだが、
はいはい、
説明しますね、
はい、
まずローマ軍の方ね、
うん、
ローマ軍の方は重装歩兵をまあこう何重にもしてるんですよね、
うんうん、
でめちゃくちゃ数が多いので、
うん、
まあ、主に3段階なのかな、
うんうん、
こう兵士を大きく、まあ、3,4 列に分けて並べて重厚な歩兵軍団を、だから倒して倒しても奥から歩兵が出てくるみたいなのをまずこう持ってるんですよね、
はいはいはい、
そしてその左右に騎兵を置くという非常にシンプルな陣形ですね、
はいはいはい
はい、対してこれちょっと恐ろしい陣形なんだけど、ハンニバル軍ですね。ハンニバル軍はですね、突型の、まあ、歩兵を、真正面にね、
はい、
ローマ軍の歩兵、重装歩兵の真正面に自分たちも歩兵を置いてるんですけど、
うんうん、
これがですね突型ってせり出してるんですよ、ローマ軍の方に向けて、
うーん、歩兵がね、うん、
歩兵隊がだから真ん中がこのようにこう、うん、なんていうかな、せり出して
尖ってるというか、
左右が少し後ろに下がってるっていう、
うん、
三角までいかないけど、
うん、
トンネルみたいな、
そうトンネルみたいな感じで、ね、半円形
の
せり出してる形をとって、
う
ん
はいはい、
で左右に重装歩兵を置くんですね、
うん、
このせり出してる円形に普通の歩兵、
はい、
左右にカルタゴの重装歩兵を置きます、
はいはいはい、
そしてさらにその外角の外側にの左右に、左側にイベリアガリア騎兵、
はい、
右側に、ヌミディア騎兵というのを置くんですね、
はいはいはい、
これが恐ろしい陣形なんですよ。
なんで結構まあ、
あのもう戦史上もうね、燦然と輝くレジェンドとなる戦略がここで、まあ、戦術かな、繰り広げられるんですけどね、
分からんのそれだけ聞いたら、
はい、これなぜかっていうことなんですよね、
はい、
まず双方の軽装兵同士がぶつかったそうです、
うん、
これまあ歩兵の先頭に軽装歩兵がいるんだろうね、
うん、
これその歩兵がそれぞれ並んでるのがボンってぶつかると、
うん、
直列で 3,4 列並んでるローマ軍とその真ん中がせり出している、
うん、
半円形のそのカルタゴ軍がまずぶつかっていきますよね、
はい、ど真ん中が当たります
ね、はい、当然突き出したその半円型の真ん中がぶつかっていくわけですよね、
うん、
はい、
うん、
カルタゴ軍の歩兵数ってローマ軍よりずっと少なくて戦列が薄いわけだよね、
うん、
当然だけど、
うん、
でどんどんどんどんだからこう押し込めるわけじゃんローマ軍って、うん
はいはいはい、
自然押し込んでいくわけじゃん、
そうそう、
はい、
うん、
で押し込んでいくと退却し始めるよね、
うん、
ま、このカルタゴ軍が、
わかるよ、
はい、うんうん、追撃に移るよね、
はい、
そうするとこの中央部に吸い寄せられるようにどんどんどんどん前に進んでいくわけですよね、
はいはいはいはい、
でカルタゴ軍のその半円形っていうのは、
うん、
凸型から逆のあのボコ型にどんどんどんどん変形していきますよね、
う
ん、
凹凸の凹ね、
凹の方に、
はいはい、へこむの方ね、うん、
はい、
はい、
変形していきますよね、うん、当然それは退却してますから、
はいはいはい、
後退していってるわけですよね、
はいはい、
で後退させてローマ軍がこう攻めていってたら、
うん、
気づいたら完全包囲されてるんですよ。
わ、本当
四方を完全包囲されてるっていう状態になります。なぜこれが起こるかっていうのを説明しますね。
おうおう、
意味が分かんないですローマ軍は。気づいたら左右前後完全包囲されてるっていう状態になります。で完全に意味不明です。まず包囲戦略っていうのは数が多い方が取る戦略なんで、あのローマ軍は完全意味不明なんだけど包囲されるっていう状態になります。これがまあレジェンドとなるやつなんだけど、まず何をやってたかっていうと、突型のさ陣形ってさ時間稼ぎだったんだよね。突型でぶつかるとローマ軍が移動する距離みたいなのが長くなるんですよ。突型から大型ボコ型に変わるっていうのをするじゃないですか、開脚しながら。この間って何が行われてたかっていうと時間稼ぎだったんですこれ。で時間稼ぎしてる間に何をしてるかっていうと、左右のカルタゴ重装歩兵はサイドに回ってるんですね。でヌミディア騎兵とあのガリア騎兵を左右に並べてたじゃないですか。これはローマ騎兵っていうのをものすごい速さで殲滅し、先に殲滅が終わった方がもう片方の騎兵と戦ってる後ろをついて、まず速攻でローマ騎兵を全滅させるっていう戦略を取ってるんですよ。でローマ騎兵が全滅され、でこの大型になったところに押し込んでいるローマ軍の左右が重装歩兵で固められている状態に、あのローマ騎兵を殲滅したカルタゴ騎兵が後ろに回るっていうことをされて
包み込むね、
完全に包み込まれるっていう状態になるんですね。
騎兵が蓋をしてくるっていう、
うわー後ろからね。
はい。でこれが行われると何が起こるかっていうと、ローマ軍っていうのは終焉部分の兵士以外全員戦えないっていう現象が起こるんです。
ああなるほど。
なんで数がいる意味なくなるんです。
なるほど。
で真ん中の人は圧迫されて全く身動きが取れなくなるんです。
本当だ。
だからローマ軍の兵力の量が意味をなさなくなるんですよね。
本当だ。
彼らが一番の強みとしている量が活かせないんですよね。
押されて一塊になって全く動きが取れないんです真ん中から。真ん中というかその外周じゃないローマ兵、もう槍も振れないし何にもできない、なんかおしくらまんじゅうみたいになってるところ
、
完全動けないのにどんどんどんどん死んでいくわけよ。
うわ外から攻撃がバンバンバンバン来て、
でガンガンガンガン周りから殺されていくっていう、ただ殺されるのを外周から殺され続けるのを待つだけみたいな状態になっていきます。
キモ怖え。でそっか、外はもう距離取ろうと思ったら取れるし、
はい、
で面積も外の方が多いから。
そうですね。
そうか、だから演習の外に行けば行くほどいっぱい人がいるから。そうかそうか、数でも勝されるのかそれで。
そう。
はあなるほど。
いうことで、めちゃくちゃ人が死にます
か、
ローマ人の方が。まず慎重に戦うべきだって言ってたパウルスが倒れます
ね。え、
はい。でどんどんどんどん外側の兵士から順番に切り殺されていき、ついにほぼ全員殺される。その中にはほぼ全員殺されたので、指揮官として選ばれてた前のコンスルであるセルウィリウスとレグルスもその中で死んでいきます。
その縁の中にいたってことですね。
はい。で唯一逃れたコンスルが戦おうぜって言ってこの決戦を開始してしまったワロ。
あらら大丈夫
こいつだけ生き残った。
大丈夫
はい、死体の数が7万だったそうだよ。
それならんなマジ。
7万はやばいよね。
7万って、
まあ、本の中に書いてあったのは、まあ、もしかして、まあ、大げさな数字かもしれないけれども、1回の戦いでこれだけの戦死者が出たのは第一次世界大戦までなかったんじゃないかなみたいな記述もありますね。
なるほどね。それくらいでかい、
カルタゴ軍の戦死者5700人。やばいよね
圧勝やん。
圧勝なんすよ。
いやでもこれ簡単にさっき騎兵パーンって倒して後ろに回り込んだって言いましたけど、それがすごいですよね普通に。
まあでも騎兵で勝てるのは計算済みなんでね。騎兵でぶつかれば騎兵は相手より強いわけです、ヌミディア騎兵は。そうすると左右の騎兵隊っていうのを倒せるのは三段がついていて、後ろに回れるっていうことはある程度わかるわけじゃん。そのカンナエっていう場所が、これね、だからローマ軍どうやって防げてたからっていうと、本当はあれほどの大軍を率いるのであれば横一列にガーって並んでたら相手を包み込むとかできたんだけど、3列4列になってるっていうのがもうダメなんですよ。それがカンナエだと地勢的にそうするしかなかった。それがもう あのハンニバルの作中にはまっちゃってるわけです。
そこで終わってたんや。
そう、そこに対して凸型の陣形を作られて、うん、ワーンってこう回り込まれて、うん、押してるわけじゃん。でその押してるっていうのがさっき言ったように時間稼ぎになってて、うん、その時間の間にヌミディア騎兵がその相手の騎兵を殲滅してしまうとかがやばいんですよ。
うん、まあそもそもね、そのカルタゴ軍の騎兵の数も多いし、あのもう攻撃力がローマの騎兵よりも高いからさ、
すごいね、う
ん。これがやばいんですよ。
そうだ、気持ちいいなんか、はい。
この戦死者の中に元老院議員が80人いるんですよ。だから
首脳陣も
いそう。ローマってどういう状態になったかっていうと。オールスターズのトップ4のうち3人が戦死、300人いる元老院のうち3分の1が戦死してるんです、この戦いで。
これ頭脳がもうぶっ潰されてるみたいな。そう、
めちゃくちゃ怖いよねこれ。もうあのシンゴジラの首相が乗ったヘリコプター落ちた時の気持ちだよ。
うわ見てないけど多分相当すごいと思う。
ごめん、ね、ネタバレしちゃったわ見てない、
見てください、
うん。
じゃあもうこれはもう圧勝ってことですね。
ガチの圧勝ですね。
やばいんじゃないローマ。
うん、やばいです。まあこれね、だから後世まで語り継がれることになるんだけど、普通ですね、うん、まずその包囲戦みたいなのが完全に達成されて、しかもその中で殲滅されるみたいなことは、うん、なかなか起こらないわけですね、うん。これが起こる時っていうのはやっぱりテクノロジーや装備が圧倒的に勝ってる場合はまあありえるでしょうと、うんうん。あとはその兵力が圧倒的に勝ってる時でも結構難しくて、何が起こるかっていうと逃げちゃうんだよね相手が、
はいはい。
相手が逃げてもなく、相手を攻めさせた上で兵力が少ないのに包囲殲滅してるっていうのはまあ歴史上基本的に存在しないんですよ。
へえ、
こんなことできた人歴史上いないんですよ。
ただハンニバルを除いては
っていう感じですよね。
かっこいい、うん。
まあ、その後だからこれをその真似してみんなやろうとするんだけど、そのできないんだよね、これを。難しすぎて、うん。
天才やな。
未だに軍隊でこれはやっぱ勉強するらしいですよ。
うわちょっといつかやってみたいな俺も、
はい。これねローマから見るとあやってみたいなじゃないよ。
いやすいません、はい、なんかいらんこと言ってすいません、はい。
これローマからするとどういう状態かっていうと、はい、そのまずさカルタゴ軍が攻めてくるじゃん、
うん。
でまさかそのもともとイベリアとかで迎撃するつもりだったわけじゃん、フランスとかイベリアとかで、まあ、イベリアで迎撃するつもりでワンテンポ遅れて、それでもフランスで迎撃するつもりだったわけだよね、うん。したらいきなりアルプス越えられてて、アルプス降りたすぐのところで迎撃しようとしたら負けちゃったわけじゃん、あれってなって。でその次その待ち伏せして二手に、そしたらスルーされてわーってなって、よっしゃ倒したろって言って追いに行ったら、あの湖のところでボロクソに負けちゃうわけじゃん。
そうだそうだ、うん。
でうわーってなって、うん、ディクタトルを選んで、うん、あの結構困らせたものの、うん、その後ついにそのディクタトルで困らせた後にもうちょっと殲滅するために開戦するぞって言って、
うん、
もう大量の軍隊を集めて、うん、そのもうローマのお膝元まで来ちゃったからね、
はい。
でそれで倒そうとしたらその大軍がほぼ殲滅されてしまうわけですよ。この時の恐怖たるや本当に恐ろしいものがあって、ローマの市民っていうのは本当にね強硬状態になるんですよ。普通に考えたらこのまんまローマ市内に突入してくると、カルタゴ軍が自分たちは全員殺されてしまうんじゃないかという恐怖に陥れられてしまいます。
なんかもう神頼みになるんですよね。
これはもうちょっと戦意喪失みたいな感じになるな。終わったってなるな、これは
ね。これはねなんていうかやばいんですけど、まあこのようにして関内の戦いという有名な戦いがね終わって、ローマが強硬になるよっていう話ですね。
そうですね、
凄まじい。
ハンニバルの殲滅作戦全部当たってるってことだよね、恐ろしくないですか。
ミスがないな。
だからハンニバルがおそらく当初から想定してた通りに今までなってるんですよ。あのローマ連合がこれで瓦解すると彼は思ってるわけだよね、
なるほど。
なんかそのまあ歴史上にはこういうことは示されてないんですけれども、あくまで考察として書いてあったのは、やっぱりハンニバルはアレクサンドロス大王をむちゃくちゃ勉強したんじゃないかなっていうのがあって、やっぱあの時代あの時代で100年前のアレクサンドロス大王っていうのはもう武人なら誰しもあのもう憧れてた人なんですよね。 でおそらく今よりも当時のそのアレクサンドロス大王がどうやって戦ったのかみたいなこの歴史書とか資料とか結構読めた状態だったと思うんですよね、うん、でおそらくあのハンニバルは相当研究したんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、でそういったアレクサンドロス大王のいろんな記述の中でもほらアレクサンドロス大王ってペルシャと戦ったじゃないですか、
うん、強いところ
少ない軍勢で、うん、めちゃくちゃでかい軍勢をと戦って勝ったわけですよね、
うんうん、
で勝ったわけだしあとそのよくよくそのアレクサンドロス大王の記述とかを見てみるとちょいちょいいろいろ書いてあるんですよね。例えば敵軍を脇から攻めたとか、うん、背後に回ったとか、うん、アレクサンドロスは自分の軍の主力は重装歩兵であるのは分かりながらもここは騎兵によって勝負を仕掛けたみたいな記述があるんですよね、
うんうんうんうん、
多分やっぱハンニバルはそこから相当勉強したんじゃないかなと思いますよ ね、
なるほどね。
だって当時の人たちの軍人たちにおいてもうアレクサンドロス大王以上の教材って多分そこ、まあんまないんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
でそこを研究し尽くしてそれを彼なりに対ローマ軍の戦闘の中で実践したんじゃないかなと想像します。
ま
あ、はい、少ない軍勢で大軍を打ち破った最高のケーススタディですからねアレクサンドロスは。という今話したその考察みたいなっていうのはあの師匠の七海先生のハンニバル戦記からちょっと読んであの引用しました、
はい。
まあ、あの師匠の七海さんもご存知の方もまあたくさんまあっていうかものすごくたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ歴史の学者さんっていうよりもその歴史の小説家なんですけれども、まあ僕が本当に個人的にすごく好き でこの考察もですね結構僕なりに僕が読んでてすごくちょっとあの面白かったのでちょっとここで紹介させていただきました、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
アレクサンドロスも騎兵をものすごくうまく使って相手を壊滅状態に持っていくっていうのやってたよね、うん、壊滅というか騎兵をすごくうまく使って相手のなんていうかな弱点をつくみたいなやり方でしたよね、
はいはいはい、
うん、
なんかバーンって攻めて
そう速攻でいきなり大将殺すみたいな感じだったじゃん
速攻で言
うあれはね、まあ、でもこっちは騎兵をまた違う使い方ですけど、うん、すごくうまく使ってこの時のためにヌビディア騎兵というのをものすごく大事に大事に彼は温存していて、このヌビディア騎兵を使ってやっぱさっきの包囲作戦ですよね。で相手が大軍だから気抜いてるというか、まさか包囲されると思わないじゃん、その念頭にもないじゃん包囲されることが。
そうだよね、
軍が多いわけだからね、
そう
ローマの方が。
したらおしくらまんじゅうになって身動きが取れないっていうのは恐ろしいよね、
うん、
戦場選びの時でもうすでにローマ軍は選択肢を限られてるっていうね。
それはやっぱワロが急いだからだけど、まあワロは生き残りますよね、
うん、まあね皮肉やなそこも、
はい、
うん、
ということで次回、
うん、
じゃあこの強硬状態にも陥ったローマにハンニバルは攻めていくのか、
はい、
どうなるのか、
うん、
ここからローマはどうやって挽回するのかですよね。
もう完全に終わったとしか思えないですけどね。
どう考えてもローマ滅びそうですけど、ローマは滅びないわけだから一体何が起こるのかと。
何なんやろう、
はい、まあ、ちなみに言っておくと、
はい、
この今負けてる人たちの中から、
はい、
ハンニバル絶対殺すマンが出てきます。
来た
ーローマから、うん、ローマからハンニバル絶対殺すマンが出てきて、最終的にはその人とハンニバルの対決になっていくっていう構図なんですよ。
ハンニバル絶対殺すマンでありハンニバルを全て研究した人なんですよ。
そう、そいつがここからさらにローマから出てくるというエモいマジでドラマみたいな感じじゃん。
逆ハンニバルやん。
逆ハンニバルが出てきます。ハンニバルとの戦いで父を失った恨みを抱いたハンニバル絶対殺すマンがここから出てきます。
すごいよね。歴史。
だからハンニバルと一緒だよねそれ。ハミルカルがさ、
うん、
悔しい死に方をしていくというか。
そうね。
ハミルカルのさあれを受け継いでるハンニバルをハンニバルが起こしたことによってそれと全く同じ現象がローマ側でも起こって。
そうだね。
出てくるっていうのも次の話ぐらいなんで。
なるほど。
はい。
どうなっていくんや。はい、なるほど、
はい、
じゃあ今日はここまでですかね、
はい、
ありがとうございました、はい。